Sweet Brother Six FAU La La.
Once upon a time, a long time ago, there was a little girl called Bertha. She was always well behaved and worked hard at school to please her parents and her teachers. She was never late, never dirty, never rude, and she never
みなさんこんばんは。2月21日火曜日夜11時を回りました。みんなとつながるラジオとラジコ始まりました。はい、83.6MHz FM うららより今週もお届けいたします。さて、気がつけば立春が過ぎ、バレンタインデーが過ぎ、少しずつですが春の足音が聞こえ始めて、今いる気がします。とはいえ、まだまだ寒い日もありますよね。暖かくなるのは嬉しいですが、この時期になると厄介な花粉も飛び始めてきて、花粉症の方々にはこれからが辛い季節でもあります。何卒早めの対策をとって乗り切りましょう。さて、この番組は毎週火曜夜11時のレギュラー放送となっておりまして、ジャンルに関係なく万物の一点のものにスポット当て掘り下げていく情報バラエティ番組です。というわけで、第3週のパーソナリティ担当いたします相原龍太です。東京都内を中心に月に1本から2本ペースでピアノ弾き語りというスタイルでライブ活動させていただいておりますシンガーソングライターです。あちらこちらから実は出演依頼が来ることも結構ありましてね、多い時は月4本になることもあったりします。今月もすでに2本ライブが終わって、また残りあと1本となりました。3月もね、結構ライブがありますので、またエンディングでお知らせいたしますね。それでは本日のメニューに参りましょう。今週のスポットライトのコーナーですが、カラスでございます。なんでまたカラスなのという話もありますが、実はあることがなければ違うテーマになっていたかもしれません。そのあたりはね、また後ほどお話しさせていただきたいと思います。後半はオリジナルコーナーですね。第3週の今夜は合言葉。果たして今夜はどんな詩が登場するでしょうか。こうご期待。そしてリクエストやおすすめの音楽もご用意しておりますので、どうぞ最後までお楽しみください。それでは今週も張り切ってまいりましょう。みんなとつながるラジオとラジコ。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたします。
今週のスポットライト。はい、というわけで今週のスポットライトのコーナーでございます。冒頭でもお話ししましたが、今週はカラスをテーマにお届けしたいと思います。ではなんでカラスをスポットライトにしたのという話になってきますけども、実はちょっとつい最近の話なんですけども、私、本業がまあありまして、なかなかの仕事量があるためにですね、早めに会社に行っているんですね。それも朝の6時前にはもう電車に実は乗っています。で、今の時期って朝の6時ってまだ暗いじゃないですか。で、駅へ向かう途中にまあ公園があるんですけど、その公園の柵のところにカラスが2羽いまして、たまたまそこのそばを歩いていて至近距離でこう目と目があったんですよ。で、さすがの俺もビビりましてね、襲われるんじゃないかと思ったぐらいなんですね。まあ、ちょっとそういったことがあったので、あ、いいきっかけかもなと思いまして、まあ、今回の、スポットライトになったというわけで、ございます。カラスはね、まあ、皆様もご存知かと思いますが、全身が黒く輝いていますよね。で、鳥類の中で最も知能が発達していると言われていまして、日本の街中でも頻繁に見ることができます。まあ、代表的なカラスと言いますと、まあ、カラスだけでも結構数十種類ぐらいあるらしいんですけども、まあ、代表的なのは、ハシブトカラスとハシボソガラスの2種類が、こう、日常的に見られているんだそうです。また、冬の渡り鳥として、北海道には体長60センチを超える渡りガラスが、ほぼ全国的では、まあ、ミヤマガラス、そしてごく少数ですけど、黒丸ガラスといったまあカラスが飛来をしているんだそうです。 今ここまで4種類のカラスが登場しましたけども、日本では7種ほどのカラスが飛来をして記録をされているというふうになっています。また、世界中の神話にもね、登場することから、こう古くから人間の人々の間にポピュラーな生物であり、日本の神話でも、ヤタガラスっていうカラスが登場するんですね。ちょっとどういう内容だったかは忘れちゃいましたけど、あとは、童謡とかでもね、夕焼け小焼けだったり、なんだっけ、カラスなぜ鳴くの、カラスの勝手でしょは違いますね。カラスはなんだっけ、山にか。七つの子か。はい。なんかにもね、出てきたり、カラスの行水といったね、慣用句にもね、使用されています。そんなカラスの生態についてちょっとお話をしましょうか。先ほども言ったようにですね、鳥類の中で最も知能が発達しているとされています。ある程度の社会性を持っていて、協力をし合ったり、鳴き声による意思の疎通なんかも行われているんだそうですね。また、遊戯行動、例えばその電線にぶら下がったりだとか、滑り台でこう滑ったりとか、雪の斜面を仰向けに滑り降りるといった、行動なんかも観察をされているんだそうです。俺もなんか昔滑り台から滑ってるのちょっと見たことがあったような気がしましたね、そういえばね。あとね、これ結構すごい話なんですけど、四色型色覚で色を識別できるだそうです。で、人間と同じ RGB、RGB って皆さん知ってますかね？赤、緑、青の、これ光だったっけな？三原色ありますよね。それに加えて紫外線も識別ができると。なかなかの賢い鳥類ですよね。人間は確か紫外線って識別できなかったよね。確かね、そういった意味ではすごいですよ。それから、舗装道路に上空からクルミを落とし、クルミを割って食べたり、また、クルミを車道に置いて通る車に、車を引かせて割れたクルミの中身を食べるという行動が観測されています。確かにね、クルミって硬いですから、カラスといえど、くちばしではなかなか砕けませんわね。で、そこで、アスファルトに置いて車を使って、変な言い方だけど、車を潰す、くるみを潰すみたいなね、ことをするんでしょうね。で、それで、中の実を食べると。そういったあたりもね、知能としては確かに高いなという気がしますよね。で、そういえばね、結構前の話なんですけども、自分が当時、所属してた本業の、職場の、現場職のある男がですね、現場での作業中に、カラスに頭をつつかれそうになったと。いう話が、ちょっとありましてですね。幸い、襲われそうになったってだけで、怪我自体はなかったんだけども、どうもその、何度かカラスの巣にこう近づいたらしいんですね。で、カラスがその男を、何度もこう見ていて覚えていたんでしょうね。いつか攻撃してやろうみたいな感じでね、襲ったと思われるんですけどもね。なかなかそういう意味では、やっぱり人の顔だったりとか、そういったものも、頭の中で知識として覚えていて、ここにあるもいつか やっつけてやるぞみたいなね、感じで、杖を襲ってと。それもある意味、知能なのかなという気がいたしますね。さてさて、ではここでですね、ちょっとブレイクタイムということで、一曲お届けしたいと思います。カラスというものもね、なかなか、歌にもね、さっきもね、童謡とかもありましたけども、なかなかこう、なんていうのかな、ポップス系で、歌ってないかなといろいろ探しまして、ちょっと一曲見つけました。懐かしい感じの楽曲になるんじゃないかなと思いますんでね、ぜひ聴いてみてください。長渕剛さんで、カラス。はい、お聴きいただきましたのは、長渕剛さんのカラスでした。この曲調べてみたらですね、1990年の、リリースということで、もう27年前。結構古い歌になってきましたね。僕結構あんまり聞いたことはなかったんですけど、すごい詩のインパクトがあって、好きな楽曲の一つでもあります。さあ、第3締め担当パーソナリティの相原龍太がお届けしておりますラジオとラジコ、今週のスポットライトはカラスをテーマにお届けしております。前半ではね、カラスの生態だとかそういったところが中心になるのかな。カラスは、非常に知能が発達しているというお話をさせていただきました。後半はですね、カラスの、これもある意味知性だと思うんですけども、カラスの食性だとか、それからカラスに関する問題等がちょっと、あるので、その辺をちょっとお話ししてみようかなと思います。先ほども言いましたように、非常に、知性の高いカラスですけれども、 実はその食性についてちょっといろいろと、調べてみたらですね、昆虫類だとか、あるいは小型の哺乳類、鳥類の、卵やヒナ、爬虫類、両生類など多数のまあ小動物だとか、果実、それから種子、まあ、いわゆる種ですね、そういったものも食べる、いわゆる雑食性なんですね。好き嫌いとかもなく何でも食べちゃうということですけども、先ほどちょっと前半の方で言いました、代表的なカラス、ハシブトガラスが、動物性、それからハシボソガラスが植物性を好む傾向があるんだそうです。非常にいいことですね。変な話、人間とかでもね、野菜がダメだとか、お肉がダメだとかという人も中にはいらっしゃるかもしれませんけど、そういった意味では、何でも食べてしまうカラスは非常に、ある意味偉いなというふうに思います。雑食性ですからね。ちなみに私、相原も割と雑食性なので、好き嫌いなく何でも食べるようにはしていますけどもね。そんなカラスなんですけども、今先ほどね、雑食性と言いましたけども、どうでしょう？カラスというと、あくまで自分の中の、すごい古いイメージなんですが、夜明けの繁華街で生ゴミの袋をつっついているのを結構見たような気がするんですね。何年前だかはちょっと忘れましたけど、東京の新宿で、まあ、夜遊びをして、まあ、朝方、こう、店を出て帰るときに、その繁華街のど真ん中に、こう、ゴミの集積場があって、まあ、そこにこう、生ゴミかなんかのゴミが置いてあったんですけど、カラスが何羽いたろうな、多分、3羽、4羽ぐらい、もっともしかしたらいたかもしれませんけど、袋を破いてね、その食べ物をつついているっていうのをちょっと見たことがあるんですけれども、まあ、こういった、まあ、都市部のゴミ集積所を荒らしたり、農作物を、まあ、食害するという行動が問題にもなっているのも、まあ、事実だったりするんですね。カラスが都市部に増えたその原因は何なんでしょうというところなんですけども、まあ、豊富な生ゴミや、森林から、都市へのこう生活の順応が、まあ、容易だったということと、人間の生活圏のために、天敵が少ないことなどが、まあ、考えられるんですね。カラスにしたら、まあ、都市部は理想的とも言える生活環境で、むしろ人間がカラスを増やしたと言える状況ではないかなと思うわけですね。まあ、当然のことながら、生ゴミを出さないなどの対策をしたり、まあ、あとはこう巣を作らせないために公園などの木をこう剪定したりだとか、自治体とかでもね、様々な対策を講じていますので、昔に比べたら大きな被害に、なっていないし、あまりこう生ゴミをつっつく光景もね、見なくなった気がしますけど、まあ、当然と言われればね、当然な話ですけどもね。あとね、カラスのこう繁殖期というのがありまして、だいたい春から夏前とされています。まあ、通常こう木の上に小枝を組んで、まあ、巣を作るんですけども、最近では電柱だとか、それからこう広告の大きい看板みたいなのがありますね。そういった、看板などに巣を作ることもあって、また巣の材料も針金だったり、プラスチックなどを利用するようになっています。まあ、これもある意味知性があるからじゃないかなというところも頷ける気がしますけどね。まあ、ただ、電柱やあと送電塔とかに針金類で巣を作ると、ショートの原因となってね、地域一帯が停電とかになっちゃって、そういったもの発生がねするっていう問題が出ているのもまあ事実だったりします。それから、カラスっていうのは巣を作ってる期間っていうのは縄張り意識が結構強いんだそうですね。また非常に神経質なっていて、まあ、不用意に、巣に近づいた人間や、まあ、動物とかに威嚇や、攻撃なんかも、したりするんだそうです。さっきのね、話の中で現場職の男が襲われそうになっているっていう話をちょっとしましたけども、まあそういったね、職場の男のように、まあカラスにこう認識されて、つつかれてしまうということになってしまいますので、まあもし巣を見つけたとしてもね、なるべく近づかないように、していかなきゃいけないですよね。といったわけでございまして、今回のね、スポットライト、カラスをテーマにお届けいたしました。
君のために歌うよバースデーソング、かなり拙い言葉だけど、
相原龍太フォース CD バースデーソング Now on sale。
Bertha.
愛言葉のコーナー。さて、第3週目の、私、相原龍太がお届けしております、オリジナルコーナー、今週は愛言葉でございます。今回はね、こんな詩をちょっと用意しましたので、早速ですが、ご紹介いたします。嘘つき。もう帰らぬ日々は夢の中へ。今日もまた一人部屋に明かりをつけた。眠れぬ夜、君を思う。街は動き出す。一人になるのが怖かったんだ。また誰か求め、そして夜は来る。恋したってキスしたって君を探してた。僕は嘘つきだよ、話さないって抱きしめたのに。僕は嘘つきだよ、君だけだって囁いたのに。ねえ、君はいつから気づいていたの？ずっと言えずにいた一つだけの秘密。眠るふりをしている僕をじっと見つめてた。音もなく君はそのドア開けてゆっくりと閉めた。やがて朝になった。嘘つきって小さな声、聞こえないふりした。君は僕のこと分かっていたんだ、ずっと前から。はい、というわけで今回の合言葉、嘘つきというタイトルの楽曲をお届けしましたけども、こちらはですね、去年の5月6月ぐらいでしたかね、愛の歌という、詩をご紹介したんですけども、その曲と、まあ、同じ、グループ名の方が歌っているメジャーアーティストでございます、サムシングエルスというですね、3人組の、アーティストさんになるんですけども、もう残念ながらね、解散はしてしまっているんですけども、今回の楽曲、嘘つきというのは、まあ、自分も実は結構好きな曲で、カラオケなんかでも一時期歌ってた、こともありました。で、愛の歌っていうのが、まあ、どっちかって言えば、この思い、まっすぐに君に届けばいいというような感じがあって、まあ、同じこう、ラブソングの中でも、こう、なんかストレートに相手にこう、自分の思いを伝えているというような感じですけども、今回の嘘つきはちょっと真逆ですよね。どっちかって言えば、異性にこう、嘘つきって言われて、なんか別れ場所的なことを言われて、まあ自分がちょっと落ち込んでと。で、それに対するなんかこう未練的な感じの内容かなというふうに思うんですけども。そうですね。僕は嘘つきだよ、話さないって抱きしめたのに、君だけだって支えたのにと言っておきながら、まあ、なんでしょうね。浮気まがいなことしたんですかね。ちょっとこれ、ここだけで見るとね、なんともわからないですけども、やっぱりその、異性に対するこう思いっていうのは、ある意味正直なね、ところも必要ですし、なんていうのかな。やっぱり、まあ、嘘をつくって言ってもね、あまり、よくはないですけどもね。どうなんだろうな。ちょっとこれ作者の方にね、もっと詳しくいろんなことを聞いてみたいですけどもね。まあ確かに自分もね、こういうラブソング系の中であまりこう、別れ的な曲ってないんでね、こうしてみると、作ってみたなという気もしますけどもね、なかなかでも、どうしても最終的にはこう、いい方向に持ってっちゃうところもあるんでね、ちょっとこれのも意識しながらやってみたいなというふうにもちょっと、この詩を見て思いました。それではね、今回のこの楽曲をお届けしたいと思います。聞いてみてください。サムシングエルス、嘘つき。
ウォーターテイメント。
さて、 83.6 メガヘルツ FM うららよりお送りしております、ラジオとラジコ。ここで番組へのお便りやメッセージ等のお送り先をご案内いたします。 FM うららホームページより番組名ラジオとラジコ宛にお送りいただくか、ラジオとラジコ公式サイト内にあります、お便り募集中と書かれた、専用フォーム、こちらから、ご応募ください。またオリジナルコーナー合言葉で紹介してほしいアーティストの詩やポエムなどがございましたら、次戦他戦は問いません。専用フォームから選択ができるようになっていますので、どしどしご応募くださいね。さらに番組の Facebook ページでは放送後期やオフショット、お知らせ等も掲載しておりますので、公式サイトと合わせてご利用ください。またぜひね、Facebook やられてる方、いいねをしていただけるとね、嬉しいかなと思いますので、よろしくお願いいたします。 さてここで私相原龍太よりライブのお知らせをさせていただきます。冒頭でもね言いましたけど、今月すでに2本、やりまして、あともう1本実は残っています。次回のライブが2月26日日曜日、今度の日曜日ですね、東京野方にありますアイウー野方に出演いたしますが、珍しく昼間のライブになります。12時半オープン、12時40分スタートだったかな。相原の出番は14時40分頃を予定しております。また以降なんですが、3月5日にアイウー野方、3月11日土曜日にエコダにありますアイミックスエコダ、そして3月25日土曜日にアイウー野方と、野方とエコダが中心なんですが、3本のライブを予定しております。詳細については相原のアメブロ、ツイッター、フェイスブックに掲載しておきますのでご参照ください。さて、本日の放送はいかがでしたでしょうか。今回のスポットライトではカラスをテーマにお届けいたしました。まあ、先ほどもね、言いましたけども、カラスは非常に、知識というか知性がある、まあ、鳥の中ではね、確かに知性があるって結構珍しくはありますけどもね、本当にこれから春先、春から夏前にかけては、神経質になっていますので、不用意にカラスに近づいたりとか、巣に近づいたりとかして襲われないようにね、皆さん、気をつけてくださいね。公園とかね、そういった木の上だけじゃなくて、最近はさね、言いましたけども、看板だとか電柱なんかにも巣を作ったりしてますからね、まあ、あまり電柱に不用意にね登ったりすることはないと思いますけどもね、十分に、気をつけてください。そして合言葉ではね、サムシングエルズの嘘つき聞いていただきました。本当ね、悲しい曲ではありながら結構自分本当好きな曲なんでね、ぜひぜひ聞いてみてください。またカラオケでもね、もし機会があったら歌ってみるのもいいかなというふうに思いますんで、よろしくお願いいたします。ラジオとラジコは毎週火曜日夜11時からのレギュラー放送です。地域外の方でもお手持ちのスマホやパソコンからリアルタイムでお聞きいただけます。また、再放送がね、深夜にもございますので、ぜひお聞きください。来週の放送は2月28日火曜日。あっという間に2月も終わりになってしまいますね。担当はこの方々です。
癒し系ユニットのいろはです。
晩酌のお供にも最適。
どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。第4週担当パーソナリティ癒し系ユニットいろはの皆さんでお届けいたします。どうぞお楽しみに。それではお相手は私3週目担当パーソナリティ相原龍太でお届けいたしました。 See you next time. バイバイ。チャオ。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたしました。